競馬が好きだ。
競馬が好き
だ。競馬が好きだ。
競馬が好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りするのね。
オッズパーク。
マキバオからお知らせなのね。
ネットで地方競馬。
こんばんは、ラジオ日経の中野ライターです。競馬が好きだ、今日もよろしく10分間お付き合いください。さあ、今日は際田アナウンサーと一緒にお送りしていきましょう。
どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。際田さん、先週中山競馬場に行ってまして、はい、あのお重長さんの中山大障害、そして北三ブラック引退を飾った有馬記念と、現地で見てどうでした？
お重長さんはね、あの競馬で、アップトゥーデートの大逃げでね、あれでも最後捕まえてしまいましたんでね、来年以降も負けるイメージがこれ全く想像つかないですね。いや
本当にそうですよね。場内もあれ相当盛り上がったんじゃないですか。
そうですね。ただまあ本当に人気のある馬ですからね、最後アップトゥーデートが結構しぶとく頑張ってましたんでね、あ一瞬あれっていうような気もさせましたけども、終わってみればお重長さんの完勝ということで、
はい、
来年以降本当にね楽しみですね、これはね。
そして来年は、ないですけれどもね、最後を飾った有馬記念、
北三ブラックがね、やっぱりね、改めてこの馬の人気の高さっていうんですかね、最後すごかったですね、歓声がね。でしかも終わった後もファンがね最後まで残って、大盛り上がりでしたね。
祭りもかなりこう長く打たれてましたよね、
本当にね。最後まで豊ジョッキーは歌いませんでしたけれども、
途中マイク向けられるシーンもありましたけど ね、 はい、ということで、素晴らしく盛り上がった、先週末の中山ですが、今年はあさって28日木曜まで中央競馬があります。中央地方の若手が1年かけて歯を競うヤングジョッキーズシリーズも、ついにあさってのファイナルラウンド中山で初代チャンピオンが決定ということになりますのでね、こちらも注目いただきたいと思いますが、毎週火曜日この番組は地方競馬の話題をお送りしています。ということで、もう明日から大晦日まで本当に重賞三昧というところでですね、特にすごいのが大晦日で、水沢で桐花賞、これファン投票で出走馬が決まる岩手版の有馬記念、はい、といえるレースで、笠松が東海ゴールドカップ、園田が園田ジュニアカップ、これ園田の2歳王者決定戦、はい、そして高知グランプリ高知県知事賞、2017年日本競馬最後の重賞競争、高知で年に1回だけの 2400m 戦、一着賞金も大幅増額で高知優春と並んで、黒船賞を除くと高知の最高賞金レースということで、さらに大井でも東京2歳優春牝馬行われるということでね、大晦日すごいことになります。さあ、そこに向けまして資金作りをというところで、今日この時間はまず明日園田で行われます兵庫ゴールドトロフィーについてお送りしていきたいと思うんですが、はい、ちょっとね残念なのが、出走取り消しが3頭出てしまったんですよね、はい、2番の親子高、7番のストーンリバー、11番の大成バンデット、いずれも地方勢、
そうですね、
北海道勢ですよね。私先週のこの時間、はい、このレース取り上げてたんですよ、で地方勢にすごく今回はチャンスがあるんじゃないかっていう話をしてたところ、こういうことになってしまいまして、
親子高なんかね、ずっと検討してましたからね。
そうなんですよね、チャンス大いにあるんじゃないかなと思ってたんですけど、さあ、清田アナウンサー、兵庫ゴールドトロフィーどうなりましたでしょう。
地方馬にチャンスがという話がありましたが、私は地方馬の中の岩手のラブバレットを中心に、考えてみようかなというふうに思ってます。
この馬もクラスターカップでもね2着入ってますし、そうですね、非常に安定してますよね。
夏以降本当に連に絡んで、今話がありましたが3走前のクラスターカップ、レコード決着でしたけれども、あの浦和のブルドッグボスに負けはしましたが、首差の2着ということでね、このレース中央のサイタースリーレッドとか、それからショコラブランには先着を果たしてますし、今のこの馬の充実ぶりを改めて示したんではないかなと というふうに思いました。あのブルドッグボスのその後ね、オーバルスプリントとかあるいは東京杯とか、JBC スプリント、カペラステークスと、常に3着圏内に入ってますしね、まあ、この馬とほぼ互角のレースをしてきたということで、まあ、ラブバレット今回は期待が持てるんではないかなというふうに考えました。
じゃあもう馬券もラブバレットからで。
そうですね、この馬、まあ、地方は応援してみたいなということで、ラブバレットを中心に、まあ、昨年このレース4着でしたけれども、まあ、その上を今回は行くんではないかなということで、まあ、相手に中央馬のレーザーバレット、それからサイタスリーレッド、グレイスフルリープ、
はい、
あと地方馬の中では地元園田の統計タイガーも加えて、馬連ですかね、
馬連、
はい、まあ、ドリームバレンチュに限っては今年やや制裁を変えていますしね、まあ、10歳馬、まあ、一頃の勢いがちょっと今年は見られないかなということで、ここは思い切って、切って
、
はい、相手を4点で狙ってみたいなと考えてます。
なるほど、
はい、
まあ、私は地方馬にチャンスがって言ったんですけど、まあ、その前にその先週の時点で、はい、でも軸はレーザーバレットっていう話をしてるんですよ
あ、そうなんですか、
で私はもうレーザーバレットからラブバレット、統計タイガー で、まあ、ドリームバレンチのこのコース相性いいので、うん、買いまして、あとグレイスフルリープも今回外枠引いたので、はい、まあ、ちょっと買っとこうかなと。で私はでも最多スリーレッドを逆に切ります。
この馬を切るわけですね。
そう、これも先週言ったんですけど、この馬冬馬成績落ちるんですよね。
あ、なるほど。
ここにそうちょっと
そうです、ね、
その時期に入ったということで
開拝してますんでね、
私はレーザーバレットから行きたいと思います、
はい、
さあそしてあさって高知でダート 1400m 金のクラショー2歳馬のレースが行われますけれども、うん、これもちょっと軽くいきましょうか。
ここまで6戦して5勝のネオプリンセス、それから、まあ、そのネオプリンセスを土をつけたバリアンツリー、
はい、
まあ、この2頭がちょっとここでは抜けた存在かなというふうに考えました。
ですよね、この5枠の2頭ちょっと
強力ですよね。
強力ですよね、
まあ、ただネオプリンセスは負けたのが 1400m の競争で、まあ、今回も同じ、1400m、バリアンツリーがネオプリンセスを差し切るということが今回もあるんではないかなということで、バリアンツリーを頭にネオプリンセスという順で考えました。あとちょっと怖いのはね、中央から転球してきたコパノダニエルですか。
コパノダニエル、4番。
そうですね、今回はこの2頭とは初顔合わせになりますんでね、3連単でバリアンツリーを頭に、2着3着候補にネオプリンセスとこのコパノダニエル、それぞれ2着3着いうふうに考えました。
なるほど、はい、私はもうこの5枠2頭と9番のアウトスタンディンと、2番のレマンコちょっと巻き返しないかなということで、うん、前走いい勝負してるんですよね、この4頭のちょっと3連複ボックスにしてみたいなと、はいはい、まあ、競馬に絶対はないというところでさあどうなりますでしょうかね。ということで今日の競馬が好きだ、そろそろお別れの時間です。お相手は私中野ライタと
木和田敦史でした。
それではまた。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りしたのね。